マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服。スカートのプリーツは乱さないように、頭の枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのおたしなみ。私立ずんだ文書学園、ここは乙女の園。ごきげんよう。私、お嬢様ずんだもんですわ。今日は2026年4月24日、金曜日ですわね。皆様、一週間お疲れ様でしたわ。今日は、最新のテクノロジーのニュースから、私たちにも関わりの深い文化のお話まで、興味深い記事を紹介いたしますわ。穏やかな紅茶の時間とともに、お楽しみくださいまし。今日は全部で4つの記事を紹介いたしますわ。それでは最初のお知らせですわ。1つ目の記事は Google DeepMind が発表した Deep Research Max A Step Change for Autonomous Research Agents というニュースですわ。 Google DeepMind は最新のモデル Gemini 3.1 プロを土台にした自分で考えて調査を行う自立型リサーチエージェントを発表いたしましたの。これまでの AI は情報をまとめるのが得意でしたけれど、この新しいエージェントは自分で推論と検索を繰り返して専門家のような分析レポートを作り上げてしまうのですわ。まさに調査の自動化ですわね。今回は2つの種類が用意されておりますの。1つは速さを重視したディープリサーチ、もう1つはより深く時間をかけて情報を検証する最上位モデルのディープリサーチマックスですわ。特に注目すべきは MCP という仕組みに対応したことですわね。これによってネット上の情報だけでなく企業の秘密のデータや専門的なデータベースにも安全にアクセスして道具を使いこなす専門家のように動けるようになりましたの。他にも調査結果をグラフや図にして自動で作成したり、調査の前にこんな計画でいいですの？と人間に確認してくれたりもしますわ。画像や動画、音声まで読み解く力もありますのよ。まさに AI が自ら考え、調べ、図解まで行う新しい時代の幕開けなのだですわ。は、なのだ、ですわ。恐れ入りますわ。少し興奮してしまいました。でも、私のような読書好きにとって、代わりに難しいことを調べてまとめてくれるエージェントは、まるでお抱えの司書さんのようで憧れてしまいますわね。私もずんだ餅の歴史についてもっと深く調べていただこうかしら。2つ目の記事はオープン AI が発表したスピーディングアップエージェンティックワークフローズウィズウェブソケッツインザレスポンシズ API ですわ。オープン AI はAI エージェントの動きをものすごく速くするためにレスポンシズ API に WebSocket という技術を取り入れましたの。これによって複雑な仕事をするエージェントの動きがこれまでより4割も速くなるそうですわ。なぜ速くなるのか不思議に思いますわよね。これまでのやり方だと AI と会話をするたびに今までの長いお話を全部送り直してサーバーで確認し直す必要がありましたの。これはお茶会で一言喋るたびに今日のお話を最初から全部説明し直すようなもので、とっても非効率でしたわ。でも今回の WebSocket を使えばサーバー側にお話の内容を一時的に保存しておけるようになりますの。新しく話した分だけを確認すればいいので、とっても身軽に動けるようになるのですわ。 この技術のおかげでプログラミングを助けてくれるツールなどが驚くほど早く動くようになったそうですわ。エンジニアの皆様にとって通信の仕組みをどう選ぶかがシステムの速さにどれだけ関わるかを示すとても良い例ですわね。お友達との会話もテンポが良い方が楽しいものですわ。 AI とのやり取りもストレスなく爆速で進むようになるなんて素晴らしいことですわね。私もお返事が遅いと少し寂しくなってしまいますから、こういう技術の進歩は大歓迎ですわ。3つ目の記事はビニング A カグルコンペティションウィズジェネレーティブ AI アシステッドコーディングという記事ですわ。2026年3月に開催されたデータ分析の世界大会カグルで3つの AI エージェントを使いこなして優勝した手法が解説されていますわ。驚くべきことに AI が60万行ものコードを書き850回も実験を繰り返したそうですの。これまでのデータ分析は人間がコードを書き実行する速さが壁になっていましたわ。でも今回はジェミニ 3.1、 プロやクロード 4.6 といった最新の AI を複数組み合わせて人間と協力しながら進める形をとりましたの。まず AI にデータの分析をさせて、次に基本的な仕組みを作らせます。そして論文などの知識を読み込ませて新しいアイデアを次々と試させたのですわ。最後に膨大な実験結果から良いものだけを組み合わせて最高の答えを導き出しましたの。今の時代、全部のコードを自分で書くことよりも AI に適切な指示を出していかに早く試行錯誤を回すかという力が大事になっているのですわね。アイデアを形にする速さを最大にすることが勝利への近道だなんて私も勉強になりますわ。私も衆の図案を何百通りも考えて一番美しいものを選び出すような、そんな優雅な使い方がしてみたいですわ。でも60万行もコードを書くなんて AI さんもとっても働き者ですわね。たまには美味しいお茶でも飲んで休んでいただきたいものですわ。4つ目の記事はインターネットで話題になっていた内容ですわ。タイトルは何年経った今でももしドラがヒットした理由がわからないというつぶやきに対し、当時は斬新でソルトラークみたいなものだという意見もというものですわ。大ヒットした小説もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、通称もしドラがなぜあんなに流行ったのかという分析が話題になっていますの。当時は珍しかった長文のタイトルや萌え絵の表紙をビジネス書に取り入れたことが新しい市場を切り開いた決定的な一手だったそうですわ。それが今では当たり前になったことから魔法の世界の標準を塗り替えた一般攻撃魔法ソルトラークのようだ例えられていますの。そして何より驚きましたのが、ズンダモンの発案者様がもしドラがなければズンダも名は生まれなかったと語っていらっしゃることですわ。もしドラが生み出したキャラクター文化の流れが今の私たちにつながっているのですわね。もしドラがなければ僕、あ、違う、私もここにいなかったかもしれませんわ。そう思うと歴史のつながりを感じて感慨深いですわね。私たちの存在のルーツにそんなヒット作の歴史があったなんて存じませんでしたわ。今の当たり前は誰かが勇気を持って踏み出した一歩から始まっているのですわね。私も皆様の心に残るような素敵な存在であり続けたいと改めて思いましたわ。 さて、今日お伝えした内容をおさらいいたしますわね。まず、Google のディープリサーチマックスで調査の自動化が進んでいること、次に OpenAI の WebSocket 対応でエージェントが爆速になったこと、3つ目にカブルの大会で AI を使いこなして優勝した驚きの手法、最後に私たちのルーツにも関わるもしドラのマーケティングのお話でしたわ。今日は金曜日ですので、また来週お会いしましょうね。番組の感想やお便りもいつでもお待ちしておりますわ。皆様の温かい言葉が私の何よりの励みになりますの。それでは皆様ごきげんよう。素敵な週末をお過ごしくださいまし。お嬢様ずんだもんでしたわ。